はい、それでは、これから、聖書の学び、民数記の学びに入ります。民数記の13章です。13章から15章までしようと思ったんですけれども、やはりまた細かくなっていろいろと、膨らんできまして、14章までになります。13章と14章です。ここでのテーマはですね、主が見ておられるようにというふうにしました。主が見ておられるようにということです。13章と14章、ここがイスラエルの最初の歴史において、最も大きな出来事の一つになるところであります。悲しい出来事ですね、それがあります。それはイスラエルが約束の地に入ることができない、出来事です。先祖に約束されたのは血と蜜の流れる良い地けれども、シナイの荒野を40年間さまようなければいけなくなったわけです。でその理由が不信仰でした。私たちはこの前11章と12章を学びましたけれども、そこでは肉の欲望について書いてありましたね。むさぼりが書いてありまして、また非難ですね。ミリアムがモーセに対して非難しましたが、そのような肉の欲望がありましたが、今度はですね、神様の約束を信じることができない、神様が言われたことをですね、こう聞いていくことができないという不信仰の問題があります。そのイスラエル人の中にあってですね、ただ2人だけ生き残って約束の地に入ることが許された者たちがいたわけです。それがヨシュアとカレブですね。でこのヨシュアとカレブからは不信仰とは反対に信仰について学ぶことができるわけなんですね。カレブとヨシュアの味方、そしてイスラエル人の味方、これをですね、どうか比べながらこう平行線で、こう話が彼らとそして他の者たちっていうですね、この交互にですね、彼らがどのように物事を見ていくかっていうのが出てきますので、それを、私たちはそこから学んでいくことができます。それで早速一節ですが、主はモーセに告げて仰せられた、人々に使わして、私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。父祖の部族ごとに一人ずつ、皆その族長を使わさなければならない。イスラエルは今パランの荒野にいます。地図がある方は地図を見てください。パランの荒野です。このシナイ半島があり、その上の方ですね、に、ある砂漠ですね。シナイ山の北の方にある砂漠です。で彼らは今カデシュバルネアというところにいます。カデシュバルネアです。でこの町を過ぎると北に行くと、もう約束の地に入っていくわけです。でそこで神様が、あなた方はカナンの地を探るために族長を使わさなければいけないとモーセに言われたわけです。ところがこれにはエピソードが隠されてるんです。ここから話は実は始まっていないんです。そのことが分かるのは申命記なんですね。申命記には神様がこのようなことを言っておられる前に、イスラエルの民がモーセに詰め寄って、まず調べさせてくださいというふうに頼んでいるところがあります。申命記の一章を開いてください。申命記一章の19節から読みます。私たちの神主が私たちに命じられた通りに、私たちはホレブを旅立ち、あなた方が見たあの大きな恐ろしい荒野を、エモリ人への山地への道を取って進み、カデシュバルネアまで来たですね。そしてその時、私はあなた方に言った、あなた方は私たちの神 主が私たちに与えようとされているエモリ人の産地に来た。見よ、あなたの神主はこの地をあなたの手に渡されている。登れ占領せよ。あなた方の父祖の神主があなた方に告げられた通りに恐れてはならない、驚いてはならない、ならない。このように主は登れ占領せよと命じられているんですけれども、22節、するとあなた方全部が私に近寄ってきて、私たちより先に人を使わし、私たちのためにその地を探らせよう。私たちの登っていく道で入っていく町々について報告を持ち帰らせようと言った。イスラエルの人たちが率先してこのように申し出たわけです。23節、私にとってこのことは良いと思われたので、私は各部族から1人ずつ12人をあなた方の中から取った。そして戻ってください。民数記の13章の1節、主はモーセに告げて仰せられた、人々を使わして私がイスラエル人に与えようとしているというふうに続くわけなんです。イスラエルの人たちがまずそのように言ったわけです。でモーセはこれは良いと考えたんです。これは良い考えであると思って、そして主に聞いたら、主もそれでは使わしなさいと、スパイを使わしなさいというふうにおっしゃられたんです。でこれはですね、悪いことではないんです。その通り、なぜかというと、後でカレブとヨシュアはこの調べていく偵察によってますます元気づいて、この地を攻め取っていこうという志に奮い立ったわけです。ところがイスラエルの民が調べましょうと言った時は動機が違かったんです。カレブとヨシアは、私がもうすでにあなた方にこの地を与えているという言葉を受け入れて、その言葉を前提として偵察に行ったわけです。神様の視点から土地を調べに行きましたけれども、イスラエル人は私たちが占領できるかどうか見てみようではないかというふうに、自分たちができるかどうか、自分の能力とか可能性を調べるために行ったわけなんです。ここにすでに違いが出てきてるんですね。彼らができるかどうかと見に行って、しかしヨシュアとカレブは神様にもう示されて教えられて、あそこはもう神様のものになっている、そして私たちのものである、だから私たちは見に行くんだという違いです。それでは続けて読んでいきたいですが、彼らの名は次の通りであった。ルベンの部族からはザクルの子シャムア、シメオの部族からはホフリの子シャファテ、ユダの部族からはエフニの子カレブ、彼が後で主要な人物として登場します。イッサカル部族からはヨセフの子イグアル、エフライム部族からはヌンの子ホセア、彼がヨシュアです。ベニヤミンの部族からはラフの子パルティ、ゼブルの部族からはソディの子カディエル、ヨセフの部族すなわちマナセ部族からはスシの子ガディ、ユダン部族からはゲマリの子アミエル、アシル部族からはミカルエルの子セトル、ナフタリの部族からはボクシの子ナフビ、イカド部族からはマキの子ゲウエル。このように12人の部族の族長を使わしていきますけれども、民数記の最初の方にもですね、その頭がいたんですね。でその頭それぞれとですね、名前が異なっています。異なっています。おそらくその理由は、まあ、私のあくまでも推測ですけれども、偵察に行くというですね、特殊部隊ですね、それを作るときに比較的体が体力がある若い人が選ばれたのではないかなと私は推測しています。 まあ、どうだか分かりませんけれども、そのように神様はここにおいても組織を持ってですね、そして見ていきなさいとですね、この民数記の最初にあるこう秩序だったこのイスラエルの動きのようにこう命じておられるわけですね。以上はモーセがその地を探らせるために使わしたものの名であった。その時モーセはヌンの子ホセアをヨシュアと名付けた。ホセアというのは救いという意味です。救い。そしてヨシュアは主は救い、あるいはヤーウェは救いであります。モーセが変えたんですね、名前を。ホセアが、アマレク人と戦ってイスラエルがアマレク人から救い出された時のことを思い出しますと、ヨシュアっていうのは救い出す人なんだなっていうことが分かります。けれども今モーセは名前を変えたんですね。後に、彼が約束の地に入っていくわけですけれども、彼が救い出すのではなく、ヤーウェが救ってくださる。ヨシュアを通して、主ご自身を見ることができるような、そのような人となっていくわけです。そしてこれのギリシャ語名はもちろんイエスですね。イエス様のことをヨシュアは指し示すようになっていくわけですね。モーセは彼らをカナンの地に探りにやった時に言った。あちらに登って行ってネゲブに入り山地に行って、その地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いかを調べなさい。また彼らが住んでいる土地はどうか、それが良いか悪いか、彼らが住んでいる町々はどうか、それらは宿営か、それとも城壁の町か、土地はどうか、それは肥えているか痩せているのか、そこには木があるのかないのか調べなさい。あなた方は勇気を出し、その地の果物を取ってきなさい。その季節は初ぶどうの熟す頃であった。モーセはこのように綿密に土地とまた住民を調べてくるように指示しています。どのような地形であったか、また住んでいる民は強そうか弱そうか、人口は地質はどうか、またどのような町の作りになっているか、宿営かあるいは城壁があるか、作物を作るのに適しているか、そのような土壌があるかどうかですね。そしてみんなを元気づけるために果物を取ってきなさいというふうに言っています。このように綿密に調べていくということをモーセはさせていますけれども、これもヨシュアとカレブ、そして他のイスラエル人は見方が違かったわけです。ヨシュアとカレブは主がもうすでに勝利を収めておられて、そしてどのように勝利を収めていけばよいのかということを考えながら調べに行くわけなんです。けれども他のイスラエル人たちは自分がこの戦いの中で何とかやっていけるかどうか、自分にできるかどうかという判断材料にするために調査に行くわけですね。そこでまずヨシュアとカレブのことを考えていきたいんですけれども、このことは私たちが御霊によって歩んでいくときにとても大切になってきます。自分自身を調べなさいという勧めがたくさん聖書には出てきます。今自分がどのように歩んでいるかを点検しなさい、吟味しなさい、自分自身を裁きなさいという勧めであります。私たちは自分自身の真実を見ない限り、どのように御霊の導きに委ねていけばよいのかが分からなくなります。自分を欺いてしまっている間は御霊に導かれようがないんです。しかしご聖霊によって、あ、この部分はまだ自分が王座を占めているな、自分がまだ委ねていないなということを知らされることによって、そしてその肉の部分を キリストと共に十字架につけられたということをですね、信仰を持って受け止めていくわけです。それによってそこに御霊が支配してくださって、私たちはさらに一歩信仰の歩みを前進させていくことができるわけです。ですから自分自身を調べるっていうことはですね、怖いことじゃないんです。なんか裁かれるなって私たち思ってしまいます。しかしキリストにあって私たちは決して罪に定められることはありませんと、パウロがローマの8章1節で言っています。罪に定められるために私たちはそのような点検をするのではありません。自分はとんでもないことをしたですね。でもそれがですね、御霊による罪の自覚である時にはですね、必ず平安ですね、そして平安の実を結ばせることができるんですね。聖霊によって罪が示される時には、私たちはさらにですね、イエス様の憐れみの中に入っていくことができ、そしてこう信仰を持って前に進んでいくことができるわけなんですね。ですから今ここで、調べなさい、探しなさいと言っているのは、良いことなんです。モーセが言っているのは、この前に進むために、ね、私たちもその自分の歩みをですね、こう調べていく、また先に何があるかということをですね、調べていくということは、必要なことであります。けれどもこれを間違った動機で、また間違った見方で行っていたのが他の、イスラエル人たちだったわけですね。そこで彼らは登っていき、21節です。ツィンの荒野からレボハマテのレホブまでその地を探った。ツィンの荒野はカデシュバルネアの北にある荒野です。そしてレボハマテ、これがですね、どこにあるかというと、ダマスコ、わかりますね、ダマスコよりもずっと上です。今はシリアにありますが、北の方です。もうちょっと行くとユーフラテス川に行くほどの、上です。でこれが実は神様に約束された土地の上の方の境界線になっています。そこまで彼らは今偵察に行ったわけなんです。彼らは登っていってネゲブに入り、また話は元に戻っていきますね。彼らは登っていってネゲブに入り、ヘブロンまで行った。そこにはアナクの子孫であるアヒマンとシェシャイとタルマイが住んでいた。ヘブロンはエジプトのツァンより7年前に建てられた。今戻って、このネゲブって分かりますか、このカデシュバルニア上行くとネゲブなんですね。で、今のイスラエル南の方にある砂漠地帯でありますね。砂漠といってもですね、まあ市内ならぬよりはもっとマシかなっていうような感じですけれども、そこに行くわけですね。そしてちょっと上行くとですね、ヘブロンがあります。でこのヘブロンについて、この詳しくわざわざ、著者のモーセは書いてるんですね。なぜかというと、このヘブロンの土地という、ヘブロンの町というのも神様が与えると約束してくださった土地の中でとても大切な町になるわけです。アブラハムが住んでいて、アブラハムに神様が現れたところなわけです。神様がご自分の民と交わりを持つところにおいてとても特別な町であったわけです。ですからそこは今このようにわざわざ説明が書かれているんです。と同時にですね、ここにアナクの子孫がいます。アナク人です。なんでここにいろいろこういうふうに書いてあるのかなと私は思って調べたら、もっといくとですね、巨人だっていうふうに書いてあるんです。大きな民なんですね。このアナク人が住んでいた。 つまりヘブロンという町は神様にとって大切なところであり、神の民が神様と交わるとっても大切で重要で恋したようなところであると同時に一番大きな敵がいるところなんです。ここにですね、私たちは自分自身の御霊による歩みということとですね、関連させていかなければいけないわけです。私たちが神様との深い交わりに入るため、神様のこの交わりのこの深いところに入っていってですね、本当にここで本当に神様とですね、こう生きた神様との出会いをすることができるというところは、実は一番攻撃が大きいところなんです。一番、このハードルが高くてですね、一番試練があって一番大きな問題があって、そのようなところでもあるわけなんです。つまり私たちがしなければならないのは戦うことなんです。霊の戦いなんですけれども、これを私たちクリスチャンがしっかりとクリスチャンの現実として受け止めていかなければいけません。クリスチャンというのは日々ニコッと笑い、平穏な日を過ごし、特に何も問題が起こらず、そしてちょっと伝道するかな、そのようなものであるですね。ちょうど映画で出てきてですね、ステンドグラスがある教会の中で、こうイエス様の像に向かってですね、こう祈っているようなですね、こうほんわかした雰囲気ですね、これを描きます。ですから何か問題が起こると、あ、自分はクリスチャンとしてちゃんとしてないではないかって言って心を乱していくんですね。ところがそういうロマンチックなセンチメンタルな、生活ではないんですね。キリストの兵士なんです。戦いなんです。クリスチャンっていうのは戦っていく人種なんです。兵隊に、兵舎の中にいて、兵舎でいいんですか、あの兵隊たちが泊まるところはですね、兵舎の中にいて、そしていつ敵が来るかわからないような臨戦状態にいるわけなんです。これをよく知っておかないと私たちは、履き違えたクリスチャン生活を送ってしまうんですね。このようにアナクジンがいる、しかし神様が大切にしておられる町、これがヘブロンです。彼らはエシュコルの谷まで来て、そこでブドウが一房ついた枝を切り取り、それを二人が棒で担いだ。またいくつかのザクロやイチジクも切り取った。イスラエル人がそこで切り取ったブドウの房のことから、その場所はエシュコルの谷と呼ばれた。エシュコルの谷ですね、これこの二人が枝でですね、一房のブドウを担いでいる、この姿ですね、ちょっと表紙を見せてください。あの太古の聖書のカバーの表紙にありますね、はい、これですね。これがイスラエルの政府観光局なんでしょうかね、あの何だかわからないんですけども、イスラエルに行くと至る所にこれがマークとしてあります。これがおそらく政府の公式のマークなんだと思うんですね。ここが約束の地であり、乳と蜜が流れてる地なんだということをですね、豊かな土地なんだということを表しているわけですね。ですか。ですから調べた結果、このような良い土地だった、命豊かなところであるということがわかります。これが私たちクリスチャンが求めているもので、私たちクリスチャンが得たいものであるわけですね。40日が経って彼らはその地の偵察から帰ってきた。 40日かかったんですね。もうこれたくさん出てきますね。40日待っていたとかですね、いろいろありますけれども、この40日の数字が、後で重要になってきます。そして直ちにパランの穴のからカデシュにいるモーセとアロンおよびイスラエルの全会衆のところに行き、2人と全会衆に報告をして彼らにその地の果物を見せた。彼らはモーセに告げて言った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこは誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがその果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネギブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。イスラエル人たちは見た通りのことを今話しています。豊かな土地であるということが一つです。でもう一つは強い住民がいるということです。でこの一つの事実があるわけで、調査があるわけですよね。これをどのように見ていくかということが問題になっていきます。これをどのように受け止めていくかということで大きな分かれ目になっていきます。これを一方でこのように受け止めたら豊かな命を実際に自分のものにしていくという道が開けていきますけれども、また違う見方をしたら恐れ退き、悲しみ、嘆き、さまよう人生を歩むわけです。ここが分岐点なんです。ここで私たちは一つの選択をしていきます。ここがとても重要です。次をご覧ください。30節です。その時カレブがモーセの前で民を鎮めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるから。カレブの判断、これは占領しようというものですけれども、この強い民も主の前には朝飯前であるということを彼は考えましたが、それは彼が神様とこのアナク人たちを比べているからなんです。神様の約束がまずあります。神様ご自身がいます。でこの神様と今自分の前にあるアナク人を比べているわけなんです。でここがとっても大切です。確かに彼らは強いことをカレブは認めています。自分が戦ったら必ず負けてしまうことも彼は分かっています。しかしあのアナク人は主の前にあってはアリみたいなものなわけですね。主がさらに強い方であるということを彼は知っていました。でこれが聖書では信仰と呼んでいるんです。信仰というのは目に見えない神様を信じ、そしてその御言葉に基づいて目に見えるものに御言葉を目に見えるものに当てはめていくというのが信仰なんです。私たちがイエス様を信じ、そして天国に行けるという遠い約束を私たちは信じて、それで、確信を持っているわけですけれども、それだけではないんです。信仰というのはそれは救いの信仰ですね。けれども今自分の前にある問題に対して、現実の生活の中においてその立ちはだかる現実に対して神ご自身とその御言葉を当てはめていくということなんです。でこれをカレブは行ったんです。でこれをこの判断を聖書では信仰というということを今言いましたけれども、新約聖書では信仰の賜物と書いてあります。賜物なんです。自分で信じようとすることではないんです。 信じます信じます信じますって言ってですね、あのなんか祈っている人を思い出しますし、また私自身もやってたことがありますけれども、それ信仰ではないんです。信仰ではないんです。信仰はですね、御霊が信じるようにしてくださるんです。自然に、あ、これはこうなるよという確信が与えられます。これは神様こう見ておられるから、だからこうなっていくんだよ、そしてこれをだから今やらなければいけないんだ、で実際に調べてみよう、あ、ここに問題があって、ここに問題があるんだな、だから今ここを対処していけばいいんだな、ここあそこを対処していけばいいんだなって見えてくるわけなんです。でもはっきりと見えているから、別に信じますなんていうふうに、自分に言い聞かせる必要はないわけですね。でこれがあるわけです。御霊がそれを行ってくださる。でこの御霊がそれを行ってくださって、そして自分がそのこれだと思うものがあったら、一気に前に向かって進んでいく、調べていくんですよ。調べていって、そしてそれに向かってどんどんどんどん前に向かって進んでいく。これが信仰の歩みなんですね。特に現実的なこの世の中にある信仰の歩みです。天国に行くことははっきりと分かっています。自分が救われていることははっきりと分かっています。しかし自分のこの地上における歩みの中で歩んでいくときに必要なのが、この信仰の賜物なんです。でこの賜物を受け取るには、大事なのは自分がどうかということをまず忘れてください。自分という言葉を忘れてください。神がどうかということだけですね、焦点当ててください。自分というのをどっかに置いてください。神がどうかというのを見ていくんです。神が何をなされているか、神がこういうことをされている、神が、あ、こういうふうに思っておられる、この日本においては、この地域においては神がどうなのか、自分関係ないんです。もう関係ないで、ずっとずっと調べていてください。そしたら御霊が与えてくださいます。御霊が確信を与えてくださいます。具体的なところで、これは当たり前じゃないかと思うことが出てきます。それが今ここの彼です。民を鎮めて、私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから、こう言ったんですね。けれども他のイスラエルの人たちは違いました。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない、あの民は私たちより強いから。彼らの根本的な問題がここに書かれています。あの民は私たちより強いから、比較が間違ってたんです。主なる神とアナク人を比べたのではなくて、自分とアナク人を比べたんです。ここに一番の大きな間違いがあるわけです。ここが一番大きな間違いです。私たちが現実の生活を歩んでいく上で、自分とそして周りの世界を比べながら生きていく、これが一番間違ってるんです。でもこの日本の文化、まあ他の文化もそうでしょうにあってですね、美徳とされていることなんです。私にはこれができない、私にはこうである、私はこうである、私は私は私は私はですね。自分というものがまずあって、そして周りと比べていき、それでなんとか自分の能力によってまた計算をして、あ、これは自分にはできる、これにはできないという取捨選択をしながら生きているのがこの世であります。でもこれは私たちの文化においてはとても美徳とされていますけれども、神様の前では肉にしかすぎません。肉にしかすぎません。無意味なものであり、これほど、罪なものはありません。これを今彼らが行ったんです。もし彼らがこのように行うのであれば、調べに行かない方が良かったんです。何も見ないで行った方が良かったんですね。 でもカレブとヨシュアのように見ていくならば調べてよかったんです。彼らはそのように自分と相手を比べていく見方をしたんです。でこれをした途端にですね、何が起こるかというと、自分が見ている現実が現実以上のものに見えてきます。それが次です。彼らは探ってきた道についてイスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちは自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。ネフィリム人と彼らは言っています。このネフィリム人が出てきたのはどこか知っていますか？知っている人手を挙げてください。それでは創世記の6章を見てください。6章の4節です。新改訳の8ページです。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいた。これらは昔の勇士であり名のある者たちであった。ここにネフィリムが出てきます。巨人であったわけです。神の子らが人の娘のところに入ってきた。いろいろな解釈があります。この神の子らはセムの子孫であるとも言いますし、また堕落した天使たちとも言われます。しかしこの、とんでもないこう不貧困な性的関係によって生まれてきたのがこのネフィリムであって、とてつもなく巨人であったわけです。で巨人って聖書にいろいろ出てくるんですね。実は有名な人誰か覚えてますか？あそこにもいます。そうですね、ゴリアテですね、ペリシテ人でしたけども彼は出てきます。でここで私はですね、以前大学の時ですけども MS という異端の教会に行きました。でそこでですね、洪水っていうのは地域的なものであった、起こったけれども地域的なものであったと教えられました。でその理由は一体何だかと言いますと、このネフィリム人が、洪水の前にいたのにもかかわらず、洪水が起こった後もいるじゃないかということで、この民数記を使ってきてネフィリム人で、実は昨日まで、調べていた昨日か一昨日までですね、分からなかったんです。でも今はその時分かり、今一昨日分かりました、昨日分かりました。彼らは言い伝えられているところのネフィリム人をですね、このアナク人に投影させているわけです。アナク人がいて、そして、ネフィリム人のようだという言い方を私はしているんではないかなと思います。なぜならば私は、洪水は地球上で起こって、地球全体で起こって、地球がすっぽりと水で、覆われてしまったと信じているからそう思うんですけれども、いずれにしてもですね、彼らは自分の恐れから目に見えている現実が見えなくなっているわけです。私たち目に見て見えるものは信じられるというのを思います。多くの人います、神は信じられません。でもそうですか？目に見えているものでさえあなたははっきりときちんと客観的に見ていますかというと、見てないんですね。ほらここにあるじゃないかと言ってもわからないということがたくさんあります。そして彼らはアナク人を見て、そしてネフィリムだと言った。そして次にイナゴのようである自分がですね、で確かにそうだったかもしれません。しかし、イナゴって言ったらどうですかね、こんなちっちゃくて人間ですよね。そんなに大きい人物ではなかったと思うんですね。このように過大評価をし、そして、古代評価をこのようにしていくわけですね。私たちはどちらにいるかということをここで問わなければいけないわけです。今も言いました、先ほども言いましたけれども、 イエス・クリスチャンのこの世における歩みというのは戦いなんです。本質は戦いなんです。御霊の導きによってまだ御霊に委ねていない肉の部分を征服していくところの戦いであります。神がというところから始まっていくわけです。自分は関係なくて神が、そうしたら御霊が信仰を与えてくださって、その信仰に従って進んでいくと勝利が与えられていくところです。しかし私たちが自分というのを出した時に、その持ってくる問題が大きくなり、恐れ知り続くになります。そうすると約束されているところに豊かな命を楽しむことができなくなっていくわけなんですね。そこでヘブル人の手紙にこう書いてあるんです。私たちは恐れ知り添えて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。恐れと信仰というのは相入れないものですね。反対語であります。恐れて退いていくか、あるいは信仰によって命を保っていくか、この2つに1つなんだということです。残念ながらイスラエルの民は、他のイスラエルの民は恐れ退く方に行ってしまったんですね。14章はその話になっていきます。前回衆は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、前回衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がましだ。なぜ主は私たちを自分この地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの祭司はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとって良くはないか。そして互いに言った。さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。彼らは嘆き悲しんでいますが、一言で言うとこれ行き詰まりですね。行き詰まりです。これからどうすればよいかわからない。前に行ったら妻や子供がさらわれてしまう。でもここにいたら死んでしまう。エジプトにじゃあ戻ろうではないか。でもエジプトでは彼らは気づいてませんが、過酷な奴隷状態が待っています。いや殺されるかもしれません。まだあのことが新鮮に残っているのは大して経ってませんよね。あの後悔が分かれたところの、あの事件からは全然まだ大した時間が経ってません。どこにも行くことがなくなった、分からなくなったんです。でこれがですね、自分で何とかしていこうとする人たちの姿です。クリスチャンじゃなかったらこうやって生きていっていいんです。当たり前の生き方です。でもクリスチャンだと言って、信仰を持ってますと言って、こういう生き方をしていくと、クリスチャンじゃないより、クリスチャンじゃないよりも悲惨になります。なぜかというと、どこにも行けなくなってしまうんです。引き下がったら初めに出てきた時よりも悲惨になることは大体分かっているので、クリスチャンは戻りはしないかもしれません。戻る人もいますね、たくさん。信仰を捨てるっていうことですね。戻る人もいます。でも戻らない人もいます。でも戻らなくても前に向かって前には進まないから、さまよう、行き詰まる、どうしたらよいか分からないというふうになっていくわけです。クリスチャンになったら生活がおかしくなった、生活が葛藤でいっぱいになったという話を聞きます。それはクリスチャンだと言っているのに、クリスチャンではない法則で生きようとしてしまっているからです。そこでモーセとアロンは5節です。イスラエル人の会衆の全集会の集まっている前でひれ伏した。結構たくさん出てくる言葉ですね。ひれ伏したっていうのね。でこれは何でかというと、エジプトに行くための頭を立てようと今イスラエル人が言ったためですね、モーセのリーダーシップを完全に無視した、発言を彼らはしているわけです。でこの時にですね、モーセとアロンは怒らずに地にひれ伏したわけです。おそらく主に祈り叫んでいたことでしょう。そして、 イスラエル人たちのために祈っていたわけですけれども、素晴らしい、主の奉仕者の姿だなと私は思います。私だったらここに清正という名前を入れたら、そこで清正はイスラエル人の改宗の前で怒り狂ったというふうになると思います。なんだこの野郎って言ってですね、怒りまくってると思います。後で出てきますね、モーセがですねイスラエル人の前で怒ってですね岩を二度打つところ、あれになってると思うんですね。でも本当に素晴らしいなと思います。奉仕者だって人間なんです。傷つきます、嘆きます、泣きたくなります。でもそれを人の前でぶつけるんじゃないんですね、主にぶつけてるんです。これがひれ伏してるんですね。素晴らしいなと思います。そして6節です。するとその地を探ってきた者のうちヌンの子ヨシュア、引き裂くとありますけれども覚えてますか、パウロとバルナバがですね、名前忘れてしまいました、ある異邦人の町にいた時にですね、こうある人をですねパウロが立ち上がらせたんですね。そしたら神々が下ってきたと言ってですね、パウロとバルナバに、生贄を捧げようとしたら彼らは着物を引き裂いたんです。これは何でかっていうと、霊的な危機的状況だからなんですね。霊的な危機的状況でここを通り過ぎてしまったら取り返しのつかない状況に陥るという時ですね。そこでバッと立ってですね、そして一歩も譲らない、譲歩しないという態度に出ていったわけですね。でクリスチャンってこの見極めが大事ですですね。いや裁いてはいけませんよとかですね、いやここで分裂を起こしてはいけません。確かに原則としていつもクリスチャンは平和を保っていかなければいけないわけですけれども、霊的な危機的状況という時にはこの着物を裂くということが必要なんです。しっかりと立つということが必要です。それが私たちが最近まで学んでいたガラティア書ですね。私は一歩も譲歩しませんでした。キリストにあって、しっかりと立っていなさい、二度と奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさいとパウロが言ったところであります。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地には乳と蜜とが流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない、ね。あの強い民のことを餌食となるって言ってるんですね。動物なんですか、自分たちの餌食ですね、となるって言ってまで言ってます。でこれが信仰に立った時の見えてくる世界です。この信仰の世界にですね、私たちはどんどんどんどん入っていきたいですね。どんどんどんどん入っていってですね、そして、略奪していっていきたいですね。そうしたらですね、本当に神の国の勝利ですね、私たちクリスチャンの勝利をですね、福音の勝利を手にしていくことができていくわけですね。ただ悲惨なのは信仰になった時に見えてくる世界、これが不信仰になった時に何も見えず悲惨な状態になっていくということであります。しかし前回衆は彼らを石で打ち殺そうと言い出した。大変な危機的状況です。ところが主ご自身が介入されます。その時主の栄光が会見の天幕から全てのイスラエル人に現れた、ね、主ご自身が今介入されました。主はモーセに仰せられた。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行った全ての印にもかかわらずいつまで私を信じないのか。私は疫病で彼らを打って滅ぼしてしまい、あなたを彼らよりも大いなる強い国民にしよう。今主がお怒りになっていますけれども、神様の怒りというのを読んでいくときに私はおっかないなって思ってしまうときがあります。ただ大切なのは神様は私たちが怒るように怒らないということです。自己中心的じゃないんですね。 神様は正しい方ですから、その正義に従って裁かなければならないという意味での怒りであります。覚えてますか？ノアの時代ですね、神様は、彼らが悪に傾く、心の思い計らいが悪に傾くのしか見なかった。そして私は彼らを消し去る、地上の生きているものを消し去るですね、そのように言われたわけです。ですからここで、モーセだけを残してですね、なぜモーセだけを残すかというとですね、アブラハムへの神様の約束があり契約があるからですね。あなたによって祝福される、モーセはアブラハムの子孫ですから、モーセ一人からですね、大いなる国民を作ることはできるわけです。そしてこのようにして神様は OK、 それでは彼らを全て滅ぼして、そしてあなただけ残して、あなたから大いなる国民を作るようにしますとおっしゃられました。ただこの提案をモーセは拒みます。モーセは主に申し上げた、今拒みますって言いましたね、私が、主の提案。でもこれ普通に考えたら変だなと思わないですか、ね、ちょっとまずいんじゃないですかと主にね、でも思い出してください。モーセと神様は顔と顔を合わせて友に語るように語っていたんですね。ですから今ですね、もう友と友が語るようにですね、今神様にモーセは語っているわけですね。エジプトはあなたが力によって彼らのうちからこの民を導き出されたことを聞いて、この地の住民に告げましょう。事実彼らはあなた主がこの民のうちにおられ、あなた主が目の当たりに現れて、あなたの雲が彼らの上に立ち、あなたが昼は雲の柱、夜は火の柱のうちにあって彼らの前を歩んでおられるのを聞いているのです。そこでもしあなたがこの民を一人残らず殺すなら、あなたの噂を聞いた異邦の民は次のように言うでしょう。主はこの民を彼らに誓った地に導き入れることができなかったので、彼らを荒野で殺したのだ。どうか今我が主の大きな力を表してください。今一気に読みましたけれども、気づいた言葉は何だか分かりますか？繰り返して出てきた言葉です。あなたはですね、あなたはという言葉が何回も何回も出てきました。あなたが、あなた主が、あなたの雲が、あなたがこの民を打ち殺すなら、あなた、あなた、あなたと言っています。モーセは主の皆のゆえに、主の栄誉のゆえに、この民を滅ぼさないでくださいと願い出ているわけなんです。この民がかわいそうだとか、自分がなんだかなんだかという人間側の理由ではなくて、神様の問題ですよ、神様っていうふうに祈っているわけなんです。ここが私たちの祈りでとっても大切になります。私たちは良いことであり悪いことであり、自分で思っていることを主に申し上げることがあります。これ以上祈っていいのかな、祈ろうかって言って祈ってですね、でそして、これ祈っちゃいけないから、いや祈らない、そして自分が祈ってる時には、神様私はこうなって、ああなって、こうなってからどうぞ主このようにしてください、でこうなって、ああなって、こうなりますからどうぞこのようにしてください、いやね、今は伝道してる人そんなになんか悔い改めるようじゃないですから、あそうですね、あんまり力がこもらなくなってくるんですね、こうやって祈っていくとですね。わかりますか、何が問題か。それは神様がどのような、さっきの話にまた戻るんです。神様がっていうことをですね、自分を抜きにして祈っていく必要があるんです。そして私たちは神様の御言葉に沿って、神様の御名によって、神様がどのような方かということによって、神様の働きを見て、それを何回も何回も神様の御前に持っていくことによって、御心にかなった祈りをしていくことができます。神様がどのような方かということを、まず私たちが、この祈りの第一目的にしていかなければいけません。神様の御名が、侮られるから滅ぼさないでくださいと申し上げました。そしてこのように神様が、神様がと言っている時に、ある時には罪の告白になるかもしれません。 ある時には感謝の祈りになるかもしれません。ある時には賛美の祈りになるかもしれないし、ある時には願い、取りなしの祈りになるかもしれません。でもそれはそれ自体が大切なのではなくて、神様がというところが大切なんです。そしてその結果として私たちがこのように願っています、あのように願っています。私たちの願いじゃないんです。神様の願いを自分の願いとしていくのが私たちの願いなんです。これがモーセの祈りでした。そしてあなたは次のように約束されました。主は怒るのに遅く恵み豊かである、咎と背きを許すが、罰すべきものは必ず罰して、父の咎を子に報い三代四代に滅ぼすと、あなたがこの民をエジプトから今に至るまで許してくださったように、どうかこの民の咎をあなたの大きな恵みによって許してください。このように主ご自身の言葉をモーセが引用しています。ほら、あなたが言ったじゃないですか。私たちも やりますよね。ほら言ったじゃないですかって言ったら言い返せなくなりますよね。神様にもそれ使っていいんです。神様の言葉を引用するっていうのはとっても大切です。引用してください、どんどん引用してください。ある人から聞いたんですけど、中国のクリスチャンの祈りって長いそうですね。御言葉の引用がものすごく多いっていうふうに私は聞きました。まあそれは本当かどうか分からないですけれども、私たち、あ、これしてくださいピリオットで、これで終わってしまうんですね私もそうです、結構そうなりますけれども、やっぱり初詣に行ってパンパンって叩いてお願いしますっていうですね、私たちの、まあ、習慣といったらいいですかね、それが残ってしまっているのではないかなと思います。引用してください、御言葉どんどん使ってください。そして神様が、神様あなたがそう言ったんですからというふうにですね、どんどんどんどん言ってくださいですね。神様喜びます。御心にかなった祈りになってきます。そして私たちの思いが神様の心と一つになっていくんです。これが本物の祈りなんですね。ご覧ください、次を20節です。主は仰せられた、私はあなたの言葉通りに許そう。わかりますか、祈りが聞かれてます。御心にかなった祈りですね。主をイスラエルを許すことに神様は決められました。許したんです。ここ大事です。イスラエルを神様は許されましたと同時にこうも言われています。しかしながら私が生きており、主の栄光が全地に満ちている以上、エジプトとこの荒野で私の栄光と私の行った印を見ながら、このように重度も私をコロコロ見て私の声に聞き従わなかった者たちは、皆私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることがない、私を侮った者も皆それを見ることはない。地を見ることはない、誓った地を見ることはないというふうに神様はおっしゃられています。罪は許されたんですけれども、地を見ることはないんです。地ってランドの方ですね。陸地を見ることはありません。ここにですね、罪が許されるということと自分が撒いたものを刈り取るということは一緒、矛盾しないんだということが分かります。多くのクリスチャンが罪が許されるということと自分が犯した罪、その結果を刈り取らないということと混同して、罪が許されたということを自分が犯した罪の結果を刈り取らないというふうに間違ってしまうんです。混同してしまうんです、ね、例えば殺人の罪を犯した人がいます。そしてですね、彼がですね聖書を読んで、あ、イエス、私は、ね、殺人の罪を犯しました、お許しくださいって言ってですね、で裁判所に行ってですね、私はイエス様に祈りました、罪許されました、もう牢屋に入らなくていいですよねとはなりませんよね。ならないです。服役、ね、刑務所の中に入って、そしてそれを償っていかなければいけないわけですね。罪の許しっていうのはですね、私たちは罪の咎めを全く受けないということであります。 罪は許されて清められて忘れられて遠くに追いやられて海の深みに投げ込まれて、そして二度と思い起こされない、掘り起こされない、もう忘れた、白くする、これが罪の許しです。けれども自分が行ったことに対してはその結果は残されているんです。ダビデを思い出してください。ダビデはカインと殺人の罪を犯して罪を告白したら、ここで書いてある通り同じでした。罪が許されたということです。けれども初めに生まれてくる子はすぐに死にました。そして残されたダビデの子供たちは反抗したり悪いことをして、そしてダビデの家は乱れました。悲劇がたくさん起こりました。しかしダビデはそれによって、自分は不幸なものだとは思いませんでした。これは全て主によって行われているんだって言ってですね、主の主権に、神様の主権により頼んだんです。認めたんです。それは起こって叱るべきことなんだ、私が行ったことによってこれがもたらされてるんだということをよく知っていた。でも罪の咎めは彼は受けてないんです。彼の心には平安があるんです。で、これがですね、私たちが知らなきゃいけないことです。これ混同するとですね、なんでクリスチャンズやってるのに、なんで罪をですね、許しを超えたのにこんなことが起こって、制限、私の活動が宣言されるんだと思っていきます。そういうことではないですね。それは間違っているんです。自分が神様の主権の中に自分を置いておくことによって、私たちはそこで愛と平和を見つけることができるし、喜びも見出すことができるし、そしてその制限された中にあってもですね、神様の恵みの御業が行われていくわけなんですね。そして次です。ただし私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになるですね。今カレブのことを神様がおっしゃられました。他の者と違った心と言ってますね。カレブを神様が喜ばれたのはその行いというよりも心ですね、心だったんです。で、夫は妻から何かいろいろ注文をつけられるとですね、ほらこれやってないじゃないのですね、なんか言われるとですね、ほらやってるじゃないかきちんとって言ってですね、反論します。これをやってるし、あれもやってるし、これもやってるしって言って反論するんですけれども、そういうことを奥さんは問題にしてるんじゃないんですよね。全て全体的なことにおいて、全ての事柄に対する態度、姿勢、そのようなものが原因となって、それでとやかく言っているわけ、それが多いですね、多いんですね。っていうのは分かってるんです。でも私たちはこれやってるじゃないか、あれちゃんとやってるじゃないかっていうんですね。これがですね、ここで、神様が、おっしゃられていることです。心なんですね。なんか何かこれをやってるから、祈ってるから、聖書読んでるからとはですね、教会行ってるから、これしてるからではないんです。心なんですね。これをカレブは持っていたんですね。定地にはアマレク人とカナン人が住んでいるので、あなた方は明日向きを変えて足の海の道を通りアラノへ出発せよ。このようにイスラエル人の望むようにエジプトの方に彼らを導こうとされていたのでしょうか。この時点ではまだ、彼らを荒野で死なせるようには考えてらっしゃらなかったみたいなんですけれども、次をご覧ください。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。いつまでこの悪い回収は私につぶやいているのか。私はイスラエル人が私につぶやいているつぶやきをもう聞いている。ここの間にですね、私は結構時間の空間があると思うんですね。モーセに対して神様がそういうふうに言われて、そして今栄光が今降りているわけです。会見の天幕に。そしてイスラエル人はいるわけです。でいて、モーセと神様が話しているのを彼らは知っているはずなのに、彼らはまだまだずっとつぶやいたんですね。うわーうわーってですね、なんかいろいろ話してたみたいですね。それを聞いて、そして、神様がこのようにおっしゃられたんですね。つぶやいて、次です。あなたは彼らに言え、これは主の御告げである。私は生きている。 私は必ずあなた方に私の耳に告げた通りのことをしよう。彼らはこの荒野で死んだ方がマシだと言いましたね、さっきね。そして祭司がさらわれてしまうとも言いました。でその通りのことをしようと、彼らが言った通りのことをしようと神様が今ここでおっしゃられているわけです。でここでですね、私は生きているというふうなという言葉が出てきます。で先ほども実は21節ですけれども、私は生きており、主の栄光が全地に満ちている以上というのが出てきました。でこれは神様が生きているからしなければいけないことなんだということなんですね。主が生きておられるゆえに、主の栄光のゆえに彼らが滅ぼされなければいけない。でこの箇所を読んだ時にですね、私は第二コリントの13章を思い出しました。覚えてますか？コリント人への手紙の第2の13章にはですね、パウロがコリント人たちにこう言いました。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力のゆえに生きておられます。で私たちもキリストと共に生きているのですというふうに、彼らはキリストは私たちと共に生きているかな、どっちかな、ちょっと忘れましたけれども、パウロはそのように言いました。これどういう状況かというと、パウロを中傷しているやからがコリントの教会にいたわけです。そして罪を、いろいろな罪を犯していたんです。でパウロが警告を与えても彼らは言うことを聞かず、そして、もっとこう公然と、反抗する、この態度に取っていたわけですね。でそれに対してですね、パウロが言った言葉がさっきの言葉なんです。そしてパウロは、あなたたちはイエス様が生きておられないと思ってるでしょう、そして私と共にイエス様が生きていないと思ってるでしょうと、十字架を見てですね、そしてあの弱々しいイエス様を見てですね、今私たちがこんなことやっても何も起こらないじゃないかっていうのを思ってるでしょうと。しかしイエス様はよみがえられて今も生きていて、私と共にもおられるんですよと。私が行った時にはあなたはどういうことになるか、よく考えなければいけません。でこの具体的な例がですね、ペテロの前で生きたいで死んでしまったアナニアとサッピラです。ですね、あのようなことが主が生きておられるゆえに起こるんだということですね。それが今ここで神様がおっしゃられていることです。私は生きている、私は必ずあなた方に私の耳に告げた通りのことをしよう。この荒野であなた方は死体となって倒れる。私につぶやいたもので20歳以上の登録され数えられた者たちは皆倒れて死ぬ。全員が死ぬわけではありません。20歳以上で登録された者が死ぬというふうに書いてあります。民数記は覚えてますか？1章のところは、最初のところは20歳以上の軍役に、軍務に就く者が登録されていきます。でこの者たちが皆死ぬということです。けれどもちょっと後を読んでいくと、おそらくっていうか、その20歳以上の女の人もですね、成人の女性も、まあ、死んでいくわけですね。でもこの20歳以上の、この人がですね死んでいく。でここからですね、責任年齢という考えを言う人たちがいます。英語で言うと Age of Accountability っていうんですね。これどういうことかというとですね、主に対して申し開きをしなければいけない年齢というのがある。でそれ以下であれば責任は問われないということなんです。小さな子供ですね、まあ、5歳か7歳か分かんないですけれども、そしてその年齢以下だったら救いについての責任は問われない、つまり天国に行きますよということなんですね。けれどもですね、私はそこまでは言えないんじゃないかなと思ってます。まず第一に、何歳なのかっていうのが分かりません。何歳なのかっていうのは分かりません。でここでは20歳ですけども、10代の子供は十分に善悪の判断がつくし、福音は理解できるよなって思います。だから何歳かって分からないんです。そしてダビデがこう祈りました。罪ある者として母は私を身ごもりました。生まれてきた時、胎から出てきた時にすでに罪人だって言ってるんです。ですから私はそのような年齢があるかどうかということは分かりません。ただはっきりしているのは、霊的な年数に相応する責任があるわけです。 先ほど登録された20歳の者たちになりました。神に登録されたんですよ。神様にもすでに知られている人たちです。神様のことを知っている人たちです。なのにもかかわらずこの世につぶやいた、そこに責任があるわけです。で、私たちは年齢、霊的な年数に相応する責任があります。多く学び多く知っているのにもかかわらず身を結んでいないということです。年数が経っているのにもかかわらず幼子のようである、それに対する責任ですね。これが、ここで、問われていることであると思います。ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシュアのほかはあなた方を住まわせると私が誓った地に誰も決して入ることはできない。20歳以上で約束の地に入ることができたのはカレブとヨシュアだけです。さらわれてしまうとあなた方が言った、あなた方の子供たちを私は導き入れよう。彼らはあなた方が拒んだ地を知るようになる。しかしあなた方は死体となってこの荒野に倒れなければならない。あなた方の子供たちはこの荒野で40年の間羊を飼う者となり、あなた方が死体となってこの荒野で倒れてしまうまであなた方の背信の罪を負わなければならない。このように、新しい世代のイスラエル人も付き合っていかなければならないんですね。40年間一緒にいなければいけません。あなた方が彼女を探った日数は40日だった。ここに出てきます、40日。その1日を1年と数えて、40年の間あなた方は自分の戸が追わなければならないですね。1日を1年と数えたから40年になったんですね。でこうして私への反抗が何かを思い知ろう。主である私が言う。一つになって私に逆らったこの悪い改宗のすべてに対して私は必ず次のことを行う。この荒野で彼らは一人残らず死ななければならない。イスラエルが不信仰になったそのツケは荒野でさまよいながら死に絶えるというものであります。そしてこれが私たちクリスチャンの霊的現実であります。それはなぜかというと私たちがいつまでも自分の行いに頼って信仰によって生きていないのであれば、自分の肉が死んでいくまでいつまでも同じところをずっと巡回しているんです。ずっとそこに行きます。神様は私たちにキリストの命を与えられたんです。私たちは罪を許されただけではありません。罪に対して死んだんです。キリストに対して生きているものとされたんです。で、その命の中に生きるためのただ一つの条件は信仰です。信仰によって自分がキリストと共に、古い人がキリストと共に十字架につけられたことをとみなし、そして古い人は死んでいるとみなしていく。それによって私たちが御霊によって導かれていくことができるわけなんです。ですから自分の問題がアナク人のように巨大に見えても、それはこの信仰によってですね、踏み倒していくことができていくわけですね。でもこの分野の中に入ると、このところに入ると私は自分の肉が出てきてしまうので前に進むのは予想、そのようにしていたら前にはもう進めなくなって同じところを何回も何回もぐりぐりぐりぐりぐりぐりぐりぐり歩んでいるしかなくなってしまうんですね。前に行くしかないんです。前に行ってですね、神様の御言葉をですね、この宣言してですね、神様がこう言われてるから、そこをその神様が言われてることに立ってって、神様が言われてることを信仰を持って受け入れて、これは自分がやることじゃないんです。自分が何かしなきゃいけないってことじゃなくて、それは神様の責任なんです。だからただ自分は神様が言われたことを受け入れていくですね、分からなくても受け入れていく、それをやっていくことによって御霊によって前に進んでいく。カデシュバルネアっていうのはですね、必ず私たちの霊的生活の中であるわけです。私たちの霊的生活の中で必ずカデシュバルネアが出てきます。そこでヨシュアとカレブのようになるか、イスラエル人のようになるかという選択が与えられているわけですね。モーセがかの地を探らせるために使わしたもので帰ってきて、その地について悪く言いふらし、前回衆をモーセでつぶやかした者たちもこうして、その地をひどく悪く言いふらした者たちは主の前に疫病で死んだ。しかし彼女を探りに行った者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブは生き残った。 ですね、彼らはものすごい、この10人のイスラエル人はですね、ものすごい責任が問われていますから、40年を待たずして今すぐここで生きたいたわけですね。モーセがこれらの言葉を全てのイスラエル人に告げたとき、民はひどく悲しんだ。翌朝早く彼らは山地の峰の方に登っていこうとしていた。私たちは罪を犯したのだから、とにかく主が言われたところへ登っていこう。私はこの気持ちがとってもよくわかります。前に進めばよかったんでしょ、わかりました、じゃあ今前に進みます、こう言ってるんですね。でも彼らは分かってないんです。問題は彼らが前に進んでいかなかったということではないんです。山を登っていかなかったということではないんです。それが問題ではないんです。問題は神様が語られていた時にそれを信仰を持って聞いていなかった、聞き従わなかったということなんです。ここが問題なんです。同じ行動をしていても信仰を持っていなかったら意味がないということです。聖書の言葉を聞いています、同じように賛美しています、同じように祈っています。しかし信仰がなかったらそれは無に等しいわけなんですね。信仰ということはですね、これとっても大切なんですけれども、その瞬間というのがあるんです。ヘブル人への手紙には、今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない、御声を聞くならば心を固くなにしてはならないとあります。御声を聞くという瞬間瞬間があって、その時に信仰を持って聞き入るということが必要で、今は結構です、後で行いますということではないんですね。貯めといてですね、私コンピューターでですね、たくさんダウンロードしてですね、そしてオフラインにして、そしてこう見ていく、それは聖書、信仰の世界の中ではできないんです。ダウンロードして、そしてコンピューターの中にセーブすることはできないんですですね。もうオンラインしかできないんです。それを私たちは知っていかないと、きちんと頭の中で整理して、そして自分なりに計算してってですね、これはこうなって、ああなって、こうなって、こうなって、こうなって、こうなって、こうなって、よし私はやっていきます、ではできないんです。だからあまりにも馬鹿げた、あまりにも自分には理解できないこと、ちょっとこれはやってはいけないんではないかと思うことということが信仰の歩みの中ではつきまといますけれども、進んでいかなければいけないわけですね。でここでですね、バカになれって言ってるんです。盲信になれとは言ってません。先ほどあったようにスパイですね、調べていくってことはもちろんいいんです。しかしこのように、山に登っていけばいいんでしょう、じゃあ今登っていきますではいけないということなんですね。するとモーセは言った、あなた方はなぜ主の命令に背こうとしているのか、それは成功しない、登っていってはならない、主はあなた方のうちにおられないのだ、あなた方が敵に打ち負かされないように、そこにはアマレク人とカナン人とがあなた方の前にいるから、あなた方は剣で打ち倒されよう、あなた方が主に背いて従わなかったのだから、主はあなた方と共におられない、主が共におられないために、このように、信仰がないところには主が共におられないということですね。それでも彼らは構わずに山地の峰の方に登っていった。しかし主の契約の箱とモーセは宿営の中から動かなかったですね。主が共におられるというのはこの契約の箱とか、とモーセによって、示されていますけれども、動かなかったわけです。山地に住んでいたアマレク人とカナン人は下ってきて、彼らを打ち、ホルムまで彼らを追い散らした。おお、すごい、大きな違いですね。全然ですね、主がおられるかおられないかでこれほどの違いが出てくるわけですね。お分かりになったでしょうか。信仰によって歩むということと不信仰ということの違いです。信仰によって歩む、まず主にあって見ていく、主がどう見ておられるかということを見ていくことであります。不信仰というのは自分がどう見ていくか、自分が問題に対してはどう対処していくかということなんです。大事なのは自分を忘れることです。自分をどっかに置いといてください。それは後で神様が何とかします。神様だけのことを考えてください。自分をですね、出してくるとですね、聖書の言葉もわからなくなってきます。混乱してきます。自分のね、クリスチャンの歩みも分からなくなってきます。 自分をとにかく置いてください。関係ないんです。今キリスト教会の中で自分が多すぎるんです。インナーヒー、あ、言っちゃったけど、インナーヒーリングですね、もういくらでもあります。カウンセリング、なんだかなんだかたくさんあります。テクニックたくさんあります。もうやめてください。いいんです、もう自分は虫けらでもうつ病になってもいいんです。もう分かんないですけどね、何でもいいんで、どうでもいいから、とにかく自分は置いといて神様のこと考えてみてください。そしたらどうやって対処すればいいか分かってきます。自分をどうやって対処していけばいいか分かってきます。どうやって進んでいけばいいか分かってきます。で、御霊が働いてくださいますので、ここだーっていう確信が与えられます。そしたら一気に前に向かって進んでいけば、カレブのようにヨシュアのようになっていくわけですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、信仰についての本質的なところを学ぶことができたことをありがとうございます。天のお父様、どうぞ私たちが勇気を持って、このヨシュアのようにカレブのように大きく歩んでいくことができるようにしてください。そして本当に不信仰の結末という悲惨な状態を見ることができました。天のお父様、どうぞ、そのことも戒めとして私たちが覚え、そして決して自分の中に入っていくことがありませんように助けてください。あなたの中に入っていきたいと思います。あなたが主であり、あなたが神です。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。